暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は国際交流についてというテーマでお話を聞いていきたいと思います。本日、スタジオにお越しいただいたのは、この方たちです。それではお一人ずつ自己紹介をお願いします。じゃあまずは関根さんから。
はい、二戸市役所から参りました、公民連携推進課の関根彩子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そして、
はい、同じく吉戸康夫と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回のテーマが国際交流についてということなんですけれども、国際交流協会というものがあると伺ったのですが、はい、そもそもその国際交流協会とはどのような団体なのでしょうか。
はい、国際交流協会というのはですね、企業、各種団体、各個人と連携しながら世界へのチャレンジ支援や在住外国人との相互理解の構築などに取り組み、国際交流や多文化共生を推進していくことを目的としている団体です。令和5年度はこの目的に賛同していただける11の企業、そして12の個人の構成でスタートしております。
なるほど。こちらの国際交流協会事務局を二戸市が担っているのですか。
はい、その通りです。おととしまでは総合政策部の政策推進課というところで行っておりましたが、昨年度からは私たち公民連携推進課で担当しております。
はい、ということでこちらの、国際交流協会どのような活動をされているのでしょうか。
はい、主に2つの大きな事業を行っています。1つは国際交流推進事業で、もう1つは在住外国人支援事業です。
はい、こちらの2つの事業について、もう少し詳しく教えていただければと思います。それでは吉戸さん、よろしくお願いします。はい、
ここから吉戸が昨年度の様子を中心にお話しさせていただきます。国際交流事業は外国人と市民との交流事業です。昨年度の活動を紹介しますと、コロナ禍の中でしたが6つの事業を行いました。1つ目は浴衣を着てみよう、2つ目はリンゴ狩りをしよう、3つ目はクリスマスを楽しもう、4つ目はお茶を立ててみよう、5つ目は書に親しもう、6つ目は二戸フレンドシップパーティー、フィリピン料理教室の6事業です。
はい、様々な事業が行われているんですね。
はい、1つ目の浴衣を着てみようでは10名の外国人の方々に浴衣を着てもらいました。外国人にとって着物は未知なる領域の魅惑的なものですので、写真撮影の際はさながらモデルになったようなポーズをとっていました。皆さんの満面の笑みが印象的でした。リンゴ狩りをしようは初の試みでした。18名の外国人の方が参加され、好天にも恵まれ、リンゴをカゴいっぱいに詰め込む様子が見られました。3つ目のクリスマスを楽しもうでは、参加者の母国のクリスマスの様子をお互いに学び、その後会食やゲームで交流を図りました。お茶を立ててみようでは、福 岡高校茶道部の皆さんに協力していただき、作法や煎じ方を学びました。苦い抹茶に顔をしかめる場面も見られました。5つ目の書に親しもうでは、市の書道協会の皆さんにご指導いただきながら、好きな漢字を毛筆で書き留めました。次第に運筆も良くなり、上手に書けるようになりました。最後の二戸フレンドシップパーティー、フィリピン料理教室では、フィリピン出身の方に講師をお願いし、2品を作り、みんなで会食し交流を深めました。
なるほど。日本独自の文化だったり、この地域でも盛んなリンゴだったり、本当にさまざまな事業が行われているんですね。
はい。
そして、こちらに参加される外国人の方というのはどのような方々なのですか？
はい、ほとんどが外国人技能実習生といわれる方々です。企業や個人が労働力不足を補うために、外国からの労働者を雇う制度があります。その制度にのっとり、3年を限度に企業や会社の責任の下で外国人を雇用します。その雇用した方々を外国人技能実習生と呼びます。略して実習生と呼ばさせていただいております。市内では製造業、縫製業、福祉分野を中心に、中国、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ミャンマーなどの方々が働いております。市民在住の外国人数は年々増えており、国際交流協会の存在意義も高まっていると感じております。
はい、その通りですね。この地域だと私が特に多いなって感じるのが、フィリピンやベトナムから来た方々が多い印象ですね。
はい。
そして、その増え続ける外国人の皆さんに対して、協会として他にも何かやられていることっていうのはありますか？
はい、もう一つの在住外国人支援事業について紹介させていただきます。主な事業として挙げられるのは、日本語教室の開設です。昨年は18回の開設で延べ131名の外国人の方々に参加していただきました。コロナの影響で2回中止となりましたが、参加された実習生は中国、ベトナム、フィリピンと多様でした。
はい、日本語教室も開設されているんですね。こちらの日本語教室ではどのようなことを学ばれているのでしょうか？
はい、文字通り日本語を学んでいます。ここに通われている外国人を学習者と呼びます。一昨年途中から検定コースと会話コースに分けました。学習者の学びのニーズが分かれたことが主な理由です。日本語能力検定というのをご存知でしょうか？
はい。
検定コースは日本語能力検定に対応する力をつけるためのコースです。聞くことや読むことを中心に、日本語の理解レベルを N5 から N1 までの5段階に分けたテストです。それに対応するために問題用紙を何種類か用意し、自分のレベルに合った問題を学習者が選び、その問題に挑戦するという形式をとっています。2時間程度の学習ですが、効果はあると感じております。もう一つは会話コースです。一昨年、学習者からもっと日本語が話せるようになりたいという要望がありました。その要望に応じ、会話コースを設けました。会話コースでは、日常よく使われる言葉や文を場面に応じて繰り返し練習をして習得できるように努めています。
なるほど。検定コースと会話コース、2つのコースがあるんですね。
はい、
皆さんすごく意欲的に学習されているんですね。
はい。
はい。学習者が毎回数名来るということは分かったのですが、こちらは事務局の方が教えていらっしゃるのですか？
はい、これはですね、私たちではなくて、 国際交流サポーターという方々が学習の支援者になっています。現在は12名の方が登録しています。学習者のニーズも高まってきていることから、サポーターの方々も研修を重ねながらより良い支援ができるように頑張っているところです。また今年度も18回の教室を予定しましたので、質・量ともに充実したものにしていきたいと考えております。
そうなんですね。国際交流サポーターの皆さんが、はい、教えているということで、はい、まだまだちょっとお話をいろいろ聞いていきたいところなんですけれども、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半でも引き続き、こちらの国際交流についてのお話伺っていきますので、ぜひ後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
戸籍謄本が必要なのですが、窓口に行く時間がなかなか取れなくて困っていました。郵便で請求することってできるんですか？
窓口においでになることができないときは、郵便による請求も受け付けていますよ。二戸市役所ホームページから請求用紙などをダウンロードしてお使いください。お住まいの自治体の請求書や便箋などの用紙を使用していただいても結構です。
なるほど。そしたら請求書を市役所に郵送すればいいんですね。
その通りです。ただし、お客様が郵送してからお手元に届くまで1週間から10日ほどかかりますので、余裕を持ってご請求ください。お急ぎの場合は往復ともに速達扱いとしていただき、速達分の切手をお貼りください。請求内容や添付書類に不備がある場合は、内容確認および書類が整い次第発送となります。証明書発行手数料として定額小為替を同封する場合は、宛名欄に何も書かずに送付してください。また戸籍謄本以外にも転出届や納税証明なども郵便請求できますので、ご活用ください。詳しくは市民生活課までお問い合わせください。
わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら、二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
暮らしのラジオ、今回は国際交流についてということでお話を聞いていきます。今回はですね、国際交流支援員の吉戸さん、そして公民連携推進課の、関根さんにこちらのスタジオをお越しいただきました。それでは後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
前半先ほど日本語能力検定のお話が出たんですけれども、こちら N5 から N1 までのレベルがあると伺いました。この難易度はどのようなものになっているのでしょうか。
はい、一番簡単なものが N5 と呼ばれるものです。基本的な日本語をある程度理解することができるという目標です。小学校中学年くらいの問題です。 N3 になると日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるという目標に変わります。中学校初期段階くらいのレベルです。 N1 は幅広い場面で使われる日本語を理解することができると となることから、かなり高度な内容になります。普段日本語を使っている我々でも、読解の問題などは何度も読み返しが必要で、すぐに答えを出すことができません。高校卒業くらいのレベルではないかと思われます。
そうなんですね。 N1 が一番レベルが高くなっているんですね、はい、ちなみに学習者の皆さんはどのレベルに取り組んでいるんですか？
はい、N4 の問題に取り組む人が多いです。来日1年目の方々は復習の意味から N5 の問題もやりますし、 N4 を終えた人は N3 に挑戦していきます。この日本語教室から N2 に合格した人もいます。本人の努力が一番ですが、この教室とその仲間たちの存在も大きいのではないかと考えています。
そうなんですね。 N2 っていうともうかなり難易度が高くなるんですよね、はい、そっか。じゃあもうご本人はもちろんですけど、やっぱりその周りの支えもあって合格されたんですね。
はい、
はい、素晴らしいなと感じました。サポーターの皆さんはどんな支援をされているのでしょうか？
はい、検定コースでは可能な限りマンツーマンとなるように設定しています。学習者は安心できるし、サポーターも集中した支援ができます。会話コースでは昨年度までは前任者が中心となり、何人かのサポーターに協力を得ながら複数人で支援していました。市販の教材や手作りの教材を活用しながら、実際場面で活用できる日本語を聞いたり話したりできるように工夫していました。いずれにしても日本語は世界でも難しい言語の一つと言われているので、たどたどしい日本語でもまずは伝わるということを重視しています。サポーターにはどのような言葉の使い方をすれば学習者が理解してくれるかを課題として、研修機会を設けて支援の方法を学んでいただきたいと考えています。
はい、確かに日本語でそうですよね。日本に暮らしている私たちでもあれどうなんだろうっていう時があるので、はい、本当に外国人の方々皆さん一生懸命学習されているの本当に素晴らしいなと思います。そして、この国際交流なんですけれども、今年度の授業の目玉は、何ですか？
はい、昨年度交流授業で好評だった浴衣の試着、お茶の作法、リンゴ狩り、クリスマス会などは継続授業とします。また市民の方に人気の料理教室は、今年度は、ベトナム料理を取り上げることにしております。新規授業では日本発祥のパークゴルフをしよう、アレンジメントを作ろうという2つを計画しております。また日本語教室は18回を予定し、内容の充実を図ります。その中に4回バドミントンレクを入れてみました。学習者とサポーターまたは学習者同士が仲良く交流できればと考えております。
そうですね。いや、なんかこの交流事業、これまで行われてきたものを先ほど紹介していただいたんですけど、どれも本当に楽しそうで、そうですね、ここからさらにパークゴルフとアレンジメントも追加予定ということで、
はい
はい、さらにこの外国人の皆さんも、そして一緒に参加される日本の皆さんも楽しめるんじゃないかなって感じました。
はい、
はい、ということで、もう引き続きこの、国際交流が円滑に進めばいいなと感じたのですが、
はい、
おしまいにこの国際交流協会の立場として、大切だったり、大事だなと感じることはどのようなことがありますか？
はい、現在二戸市に在住している外国人の方は何らかの理由で二戸市に住んでいると思います。そのことに何かのご縁を感じ、おもてなしをするという意識を持ってはどうでしょうか？全国にたくさんある市町村がある中で二戸市に数年過ごすわけですから、二戸市や二戸市民のプラス面の印象を刻み込むことが重要だと考えております。多くの実習生は自国に家族を残して自分が稼ぎ頭となり、給料の半分を送金しています。 働くためお金のために日本に来ているとはいえ、それだけではあまりに寂しいと思います。毎日が職場と宿舎の往復だけでは無味乾燥な日々となります。そんな単調な生活に楽しかったり愉快だったりためになったりするような変化を求めることができればと感じています。その変化をもたらすことができるきっかけを作ることができるのが国際交流協会の役目だと考え活動しています。二戸市に来てよかった、二戸市の人たちは親切だったという感想が帰国するときに聞けたらいいなと考えています。皆さんにもぜひ寛容な心で地域内に居住する外国人の方に優しい言葉をかけてほしいなと思っております。
はい、その通りですね。ただでさえ知らない土地に来て頑張っているっていうところで不安もあるかと思いますので、はい、ぜひこういった頑張ってる外国人の皆様を見かけた際は本当に優しい言葉かけていただきたいですね。
はい、
実際に外国人の方のそういう活動されている場面とかって皆さんはご覧になる機会っていうのはあるんですか？
そうですね、はい、うちも日本語教室では、うん、事務局として2人も、はいはい、一緒にサポーターさんと学習者の方が一緒にこう学習頑張ってる様子をちょっと見させていただいたりとか、うん、はい、しているので、はい、実際に私たちも頑張ってるなっていうところを実際に、はい、見ております。
そうなんですね。なんか皆さんが活動したり学習している様子見て何か感じることっていうのはありますか？
はい、非常にこう貪欲に日本語を学んでいるなっていう印象を受けます。
うんうんうん、
もちろん、こちらに来る前にある程度自分の国とか日本に来てから日本語を勉強している様子が見受けられ、ある程度会話は成り立つんですけれども、うん、もっともっと日本語が上手になりたいとか日本語のことを知りたいとか検定コースを受けている人たちは、自分がこの前受け持った、学習者さんは、丁寧語とか尊敬語とか謙譲語とか日本人でもなかなかこう使い分けが難しいような言葉を、うん、身につけたいとこうどんどん教えてくださいというふうに、そういう姿勢が見受けられたのがとても印象的でした。
あ、そうなんですね。はい、なんかもう本当今回のお話聞いてるだけでも皆さんすごく本当に意欲的に取り組まれているんだなっていうのが伝わってきて、なんか逆に私たちがいろいろ教えてもらうっていうような場面もあったりするのかもしれないですね。
はい、
うん、なるほど。ということで、今後も引き続きこの国際交流が、より、外国人の方にとっても私たち日本人にとってもすごく楽しくて実りあるものになればいいなと感じます。ということで今回の暮らしのラジオでは公民連携推進課より国際交流支援員の吉戸さん、そして関根さんにお話ししていただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
二戸市からのお知らせをご紹介します。二戸市職員出前講座のお知らせです。二戸市職員出前講座は市の取り組みや暮らしに役立つ情報について市民の知りたい聞きたいにお答えする講座です。直接業務を担当している二戸市職員などがご希望のテーマの講師として出向きますのでお気軽にご利用ください。利用できるのは二戸市内に在住、勤務、通学している5人以上の団体です。講師料は無料ですが、会場にかかる費用はご負担ください。なお、業務の都合で開催日時の希望に添えない場合があります。講座メニューについては、公民連携推進課へご連絡ください。お問い合わせ先は、公民連携推進課。電話番号、 0195-23-3119 0195-23-3119です。以上、二戸市からのお知らせをご紹介しました。お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は国際交流について公民連携推進課の関根さん、国際交流支援員の吉戸さんにお話をしていただきました。二戸市国際交流協会の主な活動内容は、国際交流推進事業と在住外国人支援事業です。昨年度の活動では、浴衣を着てみよう、リンゴ狩りをしよう、クリスマスを楽しもう、お茶を立ててみよう、書に親しもう、二戸フレンドシップパーティー、フィリピン料理教室の6つの事業が行われました。日本独自の文化や二戸の自然に触れる、それぞれの国のクリスマス行事や料理を楽しむなど、幅広いジャンルの事業が行われているのですね。在住外国人の方はもちろん、私たち日本人にとっても新たな学びが生まれたり、コミュニケーションを取る場となっているのではないかと感じました。また、日本語教室では、昨年度は18回の開催で、延べ131名の外国人の方々が参加されたようです。学習者の皆さんは、日本語能力検定に対応する力をつけるための検定コースと、会話コースで日本語を勉強しているとのことでした。中には、日本人でも苦戦する難しいレベルに挑戦する方もいらっしゃるということで、学習者の皆さんの熱心な気持ちが伝わってきますね。これからも在住外国人の皆さんが楽しく学べる場や交流の場が増えていくといいなと感じました。私たち自身も地元の伝統文化などをより大切にしながら、さまざまな国の特色などを理解し、お互いに思い合って生活していきたいですね。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。